令和6年11月17日、パーク高須中で行われています。避難訓練の取材に来ています。避難所に来られた方は、大阪大学による実証実験、デジタル技術を利用した避難所受付体験への参加、そしてグランドの方では、災害時のドローン活用について、シスルナベース様の実演を見学する。といった内容になっています。
自然災害、皆さんが防ごうと思っても防ぐことはできません。なのでこのような避難訓練、非常に大事になってくると思います。減災というのは災害があった時に被害をどれだけ軽減するかというのが減災になります。その減災にはですね、このように地域ぐるみで訓練をする、これも減災にあたります。で、皆さんができることといえば、家族で話し合う、何かあった時にはどこに避難しよう、何かあった時にはどういうものを持って逃げようとかですね、日頃からそういう備えをしておくのも減災になります。鹿屋市さんが作られている防災マップとか見たことないですかね。各家庭に多分配られてはいると思うんですけど、そういう防災マップを活用してですね、地域を散歩したりして避難所を確認したり避難ルートを確認したり、そういうのも減災につながりますので、自助、共助、公助。まず自助、分かりますかね。自ら助けると書いて自助で、自分の命は自分で守りましょうというのが簡単に言うとですね、自助になります。共助、共に助けると書いて共助ですね。地域の皆さんで何かあった時には共に助け合いましょうというのが共助ですね。公助、消防であったり警察、自衛隊で市役所の方々、公的機関のする助けが避難所の開設とか、避難所での、食料品の配布とかですね、そういうのが公助になります。で、皆さんにお願いしたいのが自助と共助ですね。今日のように訓練に積極的に参加される方は、意識も高くてですね、もし何かあった時にも自助、共助がしっかりできると思います。なのでこれからもですね、自助と共助を大切にですね、もし有事が起きた際には積極的に避難されて、皆さんで助け合っていっていただきたいと思います。避難警戒レベルが変わったのは皆さんご存知ですよね。もうよく今ニュースで、レベル4、レベル5、レベル3が高齢者等避難ですね。で、レベル4が避難指示で、レベル5が緊急安全確保ですね。レベル3ぐらいになったらですね、もう皆さん自主的に避難を考えてください。レベル3の時には避難所等開設されていることは少ないですので、ご近所の友達の家だったりご家族の家、2階建て以上の安全な家とかにですね、避難していただければいいと思います。大規模な災害が起きたときですね、先ほど話した工場、この工場が後手後手に回ることがあります。もしそういう時があればですね、皆さんの助け、消防団の助け、地域の方々の助けをいただいて活動していただくことになりますので、よろしくお願いします。で、緊急安全確保レベル5ですね。レベル5になったときには、避難もできない状態だと思って一番安全なところに身を隠すようにお願いします。
訓練の時にですね、非常持ち出し袋持ってこないと、実際災害の時さあ持って出ましょうと思ったって持って出ることを忘れてしまうし、じゃあもうその時詰めればよかったよと思ってもどげんでよかったばっか入っちゃって肝心なものが入ってないっていうことになりますんで、こういう避難訓練、もう一つのやつは今日持ってはこんかったけどうちにはちゃんとあるよって方、あっちと手が増えましたね。はい、こういう訓練があった時に今日持ってこんかった人も家で一回出してみてください。そうすると賞味期限が切れとったりとかいろいろありますんでですね、こういう、避難訓練があったりとか、9月1日の防災の日とかですね、津波避難の日とかっていやちょっとよく聞きますよね、テレビとかで。その時に決めた日に中身を見直すように、まだ準備をされてないという方、ぜひ今日のこの機会をいいきっかけにして準備してみてください。で、 なんでな背中に体をかちて災害の時両手が使えるように、まあ、地震の時もそうですけど雨風の時に両手が使えるのと使えないのでは大きな差がありますので背中に背負って逃げられるように準備をしてみてください。
今日のですね、避難訓練の実証実験について大阪大学稲葉先生にお伺いします。よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。私どもですね2年前にこちらに来た時にですね避難訓練をしている様子を見させていただいて外でですね60人ぐらいずらっと行列ができている受付で紙の名簿をですねチェックしながら訓練をしている集計にもですねかなり時間がかかっているということが分かりました。まあ、そして町内会長さんとご相談させていただいてこういった受付の仕方を少しデジタル化あるいはいろんなシステムでできないかということで昨年から取り組んでおります。今年はですね LINE を使って避難所受付をするということで事前に利用者登録をしていただいて世帯主家族の名前入れていただくとそしてこちら避難所訓練で受付に来ていただいて LINE で入所ボタンを押すと避難所に入ったということが分かるとでスマホを持っていない方はですね来ていただいて名前を言っていただいてその場で登録すると、まあ、そういった形で男性女性世帯数人数が集計されるどなたが避難所に避難したか分かるシステムで訓練をしました。
今回ですね受付を放してみましたけどボタンを押せばそれがデータの中に入るということですごい簡単だなと思いました。
はい、LINE を使っている方でしたらですね新たな避難所受付システムといってもそれほどハードルがなくですね事前登録も簡単にできたという方もいらっしゃいますし事前登録している方はですね受付でわずか数秒で避難所に入れるというふうになっております。
こういった形ですぐデータ化できると人探しの方の情報提供にもすぐ対応できていいですよね。
そうですね、まあ、自分の家族が避難しているかどうかわからない心配だという時にですね、まあ、こういった名簿がすぐにできるようなシステムがあれば何時何分に自分の家族がどこどこ公民館に避難したということが分かる地域の安全安心にもつながっていく避難所でのいろいろな対応もですね皆さん方でできるような形になっていくと思います。
確かにそうですね。今日避難訓練です行ってみてどうでしたか。
はい、この地域ですね皆さん防災意識が高いのか訓練が始まる前から来られている方もいらっしゃいました。そしてやはりですね全国どの地域もそうですけれども高齢化が進んでいる中でですねスマホを使えない持っていないという方も中にはいらっしゃる。そして一方でですね中高年でもスマホを持って LINE を使っている方もいらっしゃるということも分かりました。いろんな受付のあり方があるんだということで、まあ、今回 LINE を使った受付そして持ってない方は名前を言っていただいて直接受付でスタッフが入力すると非常にスムーズにできたというふうに思っております。
分かりました。本当に今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日ですねドローンの運転の実演をしていただいたシスルナベースの浜様、はい、いかがでしたか今日の避難訓練。
はい、普段見慣れてない大きなドローンを飛ばして皆さんにこういうドローンがあるなのっていうのが理解してもらえたかなというふうに思います。
そうですね、これ大きそうですか。これ直径というか大きさどのぐらいなんですかね。
プロペラ広げると3メートル近くなります。
ですよね、
はい、
で真ん中に下の方ですね箱みたいなのがありますけどあれは、
はい、あれは物をいろいろ入れたりすることができる、はい、まあ、カーゴと言われるものなんですけども、はい、
なるほどなるほど。この中にどのぐらいのものが入れられるのかっていうのは、
はい、重さでいうと30キロの重さのものが入れられます。
40センチ、30センチ、50センチぐらいの、あ、
それぐらいの、はい、
っていう感じですかね。
はい、
これはもう物を運ぶ専用みたいな感じですね。
はい、そうです、はい、
分かりました。
はい、
これで孤立した避難所とかそういったものに物資を運んだりとかということですよね。
はい、
そうです。はい、何台ぐらいあったりはするんですか。
鹿児島県ですと私が把握しているのは1台うちのものしかないと思うんですけども、もともと災害用に作られたドローンじゃないの で、
はい、
で、まあ、日本でいうと災害に活用できるんじゃないかというところで弊社の方が活用の可能性を感じて導入しております。
はい、うん、であとは気になるのが運転は人がする形になるんですかね。
そうですね、まあ、今日みたいな訓練ですと、まあ、人が 介入して操作をするんですけども、はい、実際災害になると孤立地域に、まあ、パイロットももちろん行けない可能性がありますので、はい、まあ、自動操縦という形で、うんうんうん、操縦することもできます。
あ、であればそっかそっか、見えなくても、はい、運転して物を運んでいくというのができていくということですね。わ、はいはい、かりました。今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
では失礼します。どうも、今日はお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
よかったです。
あ、よかったですか。
本当よかったです。
どんなところが実際この避難訓練良かったですか。
いや、もう今まで適当だったけど、
はい、
あ、来ないといけないなと思いました。訓練には
そうなんですね。
3人 お話を伺ってて、大阪大学の先生、はい、消防署の方、安心安全課の方、なんかすごく今日はためになったです。
はい、
うん、いや、そう思います
ね。
はい、本当今までなんで来なかったんだろうってやっぱり皆さんにやっぱり、
ね、うん、津波も来ないし土砂崩れもしないからいいやと思って、
ね、はい、一言だと思ってたんだけど
カバン持ってきたのは私だけです。二人とも、
はい、あの緊急持ち出しのですね、
マイナンバーと、
ああいうのもだから勉強になりました。
保険証と運転免許証と、スマートフォンと持ってきたのはね、
まだ足りないものは
現金と
現金と懐中電灯とかで、
ね、はい、って現金なんですね。
はい、
ね、
は
い、よかったです。本当よかったです。また
準備しないといけないね。
はい、します。します。帰って
今日はどうも、はい、お疲れ様でした。
はい、
避難訓練どうでした。
あの、めっちゃ学習になりました。
おうおう、どんなところが。
あの、消防署のあの長女とかそういうところが、
はい、
あの今後活躍しそうで学習になりました。
わかりました。どうでした、今日は参加されてというか参加してみて。
勉強になりました、ね、いろんなことが分かりました。
はい、今日はなんでこう来ようかなと思ったの。
はい、あれでしょ、あれ、今後のためでしょ。
あ、やっぱり大事だもんね。
はい、
どうもありがとう。
はい、
どうも、上原課長、はい、今日のですね避難訓練いかがだったでしょうか。
はい、今日はですね天気も良くて本当に行楽日和の日曜日でございました。そうした中をこういった避難訓練に参加いただいてありがたかったと思います。
はい、100名以上参加でしたもんね。
はい、まあ、去年よりは少ないんですけど、やっぱり行楽的な部分もあったかと思いますが、やっぱりこういう地道な避難訓練に参加していただいて、やっぱりさすが防災意識を持っていらしてくださったんだろうと思います。
参加者の方もよかった、またちゃんと来ないといけないなというようなご感想を述べられておりましたけど。
いや、本当にですね、あの大学の説明、ドローンの説明、地方消防署からの説明、本当にあの避難訓練の大切さというのをしししと説明されてて、やっぱりあのそういう、ね、来ていらっしゃる方々は、今日参加の方々はそういう避難訓練の大切さ、その災害の恐ろしさは身にもってまだ我々は体験してないですけれども、本当にあちこちで報道されてますので、いつ自分のところに想定されないことですから、まあ、日頃の訓練というのはやっぱり大切になってくると思います。
ここはまた実証訓練で受付やったりとか、ドローン飛ばしたりとかですね、本当チャレンジされてるというか、
本当そうですね、まあ、大阪大学さんが一昨年から参加してシステムを作ったので、ぜひ高津で一緒にやりましょうという流れにまあなりますが、まあ、実際やってよかったんですけれども、初の試みとか、なんかそういうのは非常に参加する方も、僕も私もそれに参加した、実証実験に参加した中の一つの、また普通の訓練とは違っていいお土産だったんじゃないかと思います。
興味を持ってですね来ていただけるということもありますもんね。わ、うんうん、かりました。では本当今日はお疲れ様でございました。
どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。